3月11日、2時46分、5時間目の真っ最中でした。いつもと同じように、机の下に隠れました。でも、どんどんどんどん揺れが強くなって、すごく怖かったです。いつも強い男の子も泣き出してしまいました。
この作品は2011年平成23年3月11日午後14時46分に発生した東日本大震災を自ら実体験した当時宮城県南三陸町町立志津川小学校5年生だった佐々木カレンさんの日記の原文をもとに構成。カレンさん自身の朗読によるアトルタが初めてお送りするドキュメンタリー作品です。すでに震災発生から2年になりますが、改めて風化させないための一助にとの思いで制作配信するものであります。現在カレンさんは町立志津川中学校1年生の3学期の最後を頑張っています。
早く逃げますと放送されて校庭に逃げました。逃げている時はあまりの怖さでどういうふうに校庭まで来たのか覚えていません。校庭の真ん中に来ても余震の強さは分かりました。小さい1年生2年生悲鳴を上げて泣いていました。友達と私は抱き合って怖さをしのいでいました。私には弟が3人います。すぐ下の弟は3年生でした。4列くらい離れたところでブルブル震えて泣きながらうずくまっていました。私は弟を呼ぶ声も出ませんでした。
大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
校長先生は全校生徒に大丈夫ですよと何回も何回も大きい声で言ってくれました。大丈夫と思うものの強い揺れは止まりません。どこかのお母さんが校庭まで来ました。幼稚園の制服を着た子もどんどん校庭に逃げてきています。私はあれ？お母さんは？前は？空は？お父さんは？泣きたくはないんだけど、どんどん涙が溢れてきて、逃げてくる人の中から、お父さん、お母さん、弟たちを探しました。私の家は、防災庁舎の川を挟んだ向かいです。2、3日前に強い地震が来たら、絶対津波が来るから、学校に、迎えに行くからね、と言われたばかりでした。そんなお母さんがまだ来てくれていません。すると、お母さんが乗っている白い車がどこの車よりも前に止まったのを見つけました。前も空も一緒かなぁとドキドキしながら見てました。すると、お母さんが降りて後ろのドアをガーッと開けると前が空をぎゅっと押さえる姿が見えました。そしてすぐお母さんが空を抱っこして急いで走ってくる様子が昨日のように覚えています。お母さんと会えました。嬉しかったのですが涙が止まりません。 大丈夫だよ、頑張ったね、とお母さんは私も私の友達もぎゅっと抱きしめてくれました。私は弟とぎゅっとくっついて校庭に座っていました。強い揺れはずっと続きました。突然、校庭にいた大人の人たちは町を見下ろせる校庭の端に集まり始めました。津波だーと大人の人から聞こえてきました。お母さんも見に行きましたが、すぐ戻ってきてくれました。私はお母さんに津波って?と聞きましたが、お母さんは大丈夫とうなずいただけでした。校長先生は子供たちには津波ですとか教えてくれませんでした。子供たちが津波の勢いを見たらパニックになると思い、何度も何度も大丈夫ですから座って待ちますと大きい声で話すだけでした。強い余震が続くので地割れなどを心配して、また少し高いところに生徒は移動することになり、みんなで歩きました。雪が降ってきました。すごく寒いです。トイレにも行きたいです。でも足がガタガタで動けません。どんどん暗くなってきています。小学校に逃げてきた数百人の人たちと体育館に入りました。暗くてあまりにも人が多すぎて身動きが取れません。余震で揺れると体育館の天井がものすごい音を立てます。その度に体育館の人たちは出入り口に向かって逃げようとします。私もお母さん弟たちの手をつないで逃げようとしましたが、あまりの人混みで逃げているうちに揺れが止まるのでまた元に戻ります。何回もこれを繰り返しました。ねえお母さん、お父さんは?と聞くと、今まで大丈夫、大丈夫と言っていたお母さんは何も言わなくなりました。私はお父さんに電話してみてとお願いしました。でもお母さんは電波がなくて全くつながらないの、ドコモも au もみんな通じないんだよと教えてくれました。少し時間が経ってから、あのね、お父さん今日高野会館に行ってるんだよと教えてくれました。でもね、大丈夫と声を震わせて話してくれました。私もお母さんが大丈夫って言っているから大丈夫だよねと心に言い聞かせました。でもどこかのおじいちゃんが、町の中は全滅だ、残っているのは病院だけと話しているのが聞こえてきました。私は心に何か突き刺さってきたような感じでした。病院だけって何?お母さんに病院と高野会館ってどっちが高いの?と何回も聞いたのを覚えています。その度にお母さんは大丈夫、大丈夫としか言いませんでした。この体育館にはたくさんの人たちがいます。小学生の皆さんは校舎に戻りますと放送されました。私はこの時ぐらいお母さん、弟たちから離れたくないと思ったことはありませんでした。 ろうそく一本の暗い教室。寒くて寒くてたまりませんでした。みんなで敷布団の代わりに暗幕、掛け布団の代わりに新聞紙を使いました。いくら絡まっても寒かったです。少し遠くの方は火事で真っ赤になっていました。時々何か爆発しているような光も見えました。一体どうなっているんだろうと思うだけでした。お父さん、お母さん、弟たちに会いたい気持ちがどんどん強くなってすごく泣きました。目の前の体育館にはお母さんがいるのに、どうして行けないの？誰か助けてくださいと何回も何回も思いました。お父さんは体育館に来ているかな？お母さんはいるかな？ライの教室も暗いのかな？ゼンは寝たかな？クーはおっぱい飲んでいるのかな？いつもの普通のことが見えないのですごく悲しかったです。どうして地震ってなるのかな？お家に帰りたいな。お腹空いたな。次の朝、体育館に行きました。みんながいました。ほっとしました。お母さんに、お父さんは？と聞くと、あのね、カレン、お父さんね、鷹の会館に行ってるんだよ、と、昨日と同じ答えでした。え？まだ帰ってこないの？うん、と、一言だけでした。急に、お母さんが、ねえ、カレン、鷹の会館あるか見に行こう。ゆうべ、隣のおじいちゃん、鷹の会館がないって言ってたから確かめたいんだ、と言い出したので、校庭に見に行きました。お母さんと二人で、大丈夫、大丈夫、と言い聞かせながら、ぎゅっと手をつないで走りました。ぐちゃぐちゃの街にびっくりしました。私のお家、友達のお家、何もかもぐちゃぐちゃでした。その中に病院、鷹の会館はいつもの場所にありました。私は、ねえ、お母さん、とお母さんを見てみると、ボロボロ涙を流したお母さんが、うん、うん、とうなずくだけでした。鷹の会館を見てみると、屋上でたくさんの人たちが手を振っていました。思わず私は、お父さんがいるかもしれない鷹の会館へ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、と長い時間手を振って叫んでいました。お母さんと私は、いるいる、お父さんがいる、と泣きながら抱き合いました。そして、お母さんと私は自衛隊の人たちに、鷹の会館に人がいます。助けてください、と必死にお願いしました。すると、陸上自衛隊と航空自衛隊では救助の仕方が別なんです、と話され、いつ助けられますか？と聞いてみると、今日は無理です、と返事が来ました。でも、助けてください。鷹の会館にたくさんのおじいちゃん、おばあちゃんもいます、と何度も何度もお願いしました。本当はお父さんが取り残されていることを伝えたかったんです。すると無線か何かでどこかに連絡していたようですが、詳しいことは全然わかりません。でも鷹の会館の屋上にお父さんがいると信じて、お母さんと手をつないで体育館に戻りました。なんとなく安心はしたものの、どうしていいのかわからないまま、 お母さんのそばから離れないで、出入り口だけを気にして、どれだけ見続けたのかあまり記憶にありませんが、今までとは違った姿の人が入ってきました。頭にタオルを巻いて、見たことのあるジャンパーで、泥まみれのズボンを靴下に入れて、勇ましく歩いてくる人がいました。お父さん、お父さんでした。4人で抱きついて喜びました。私は嬉しくて涙が止まりませんでした。お父さんはぎゅっと抱きしめてくれました。お父さんの匂いがしました。よく頑張ったと褒められました。でもお父さんはまた鷹の会館に戻らなければなりませんでした。おじいちゃん、おばあちゃんがまだ残っているので救助要請に来たそうです。私は離れ離れになりたくなかったので行ってほしくありませんでした。すぐ戻ってきてねと約束をしてお父さんの手を離しました。小学校と鷹の会館、車で5分くらいの距離なのに、瓦礫の中の道なき道を歩いてきたので、3、4時間くらいかかったそうです。戻っている時に、また津波が来たらどうしようと、とても心配でした。その時もまだ注意報が出ていて、潮が行ったり来たりしていました。早く逃げてください、と、呼びかける声も聞こえてきました。でも必ず戻ってくる約束をしたので信じてました。校庭から見ていると鷹の会館からおじいちゃん、おばあちゃん、たくさんの人たちがぞろぞろと歩いて避難し始めました。早く歩ける人、ゆっくりとしか歩けない人、いろいろでした。そんな中、後ろへ前へと行ったり来たり、避難する人たちを誘導しながら、ようやく私たちのところへ戻ってきてくれました。それからは頑張れました。食べ物はいつも同じパンだったり、糸の引いているおにぎりも出てきました。おにぎりはいつも冷たくてボソボソ。でも食べれることに感謝してました。今でも地震が起きるとすぐ下の弟は悲鳴を上げます。その下の弟は顔が真っ青になって言葉が出てきません。でもお父さんは大丈夫だよとぎゅっと抱きしめてくれます。鷹の会館と体育館、一日の離れ離れがとても辛かったので、お父さんはいつ何が起きても私たちのところにすぐ来てくれるようにと、社会福祉協議会を辞めて自営業に変えてくれました。私はお父さん、お母さん、弟たちといつも一緒です。何があっても大丈夫です。あれからすごく早い勢いで一日一日が終わってきました。たくさんの人たちから元気と生きる力をいただきました。3番目の弟が入学の年でしたが、4月に静川小学校は避難所になっていたため、学校側では始まる目処が立っていませんでした。どうしてもピカピカのランドセルを背負った弟と、4年生に進級する弟と3人で学校に通いたかったので、多賀城のおじさんの家にお世話になりながら、多賀城小学校に入学、そしてすぐ下の弟と私は転校することになりました。もちろん私たち3人は転校など一度も味わったことはありません。今まで ずっと幼稚園の時から一緒の友達でした。しかし、多賀城小学校は静川小学校と比べるとすごく大きくて生徒数も多く、友達ができるかなと不安でした。でも先生方もみんな今までずっと多賀城小学校にいた生徒のように優しく接してくれました。友達も少しずつ増えていき、居心地の良い学校と感じ始めました。そんな矢先、静川のお母さんの実家に、なんとか電気も水も通いました。それを機に、多賀城から静川に戻ることになりました。でも、せっかくできた友達、そして優しく接してくれた先生方との別れがとても辛かったです。1学期だけの多賀城生活でした。友達とは、今でも連絡を取り合い、とても仲良くしています。お互いの学校、友達の情報交換もしています。多賀城での生活がとても懐かしくてたまりません。津波で何もかも流されたけど、多賀城での出会いは心の宝物となっています。私には夢があります。夢は実現するまで流れることはありません。絶対プロスノーボーダーになるという夢です。プロスノーボーダーになって行く先々で地震の怖さ、津波の恐ろしさ、自然を甘く見てはいけない、いつどこで何が起きるかわからないということを伝えていけたらなと思います。そして今回スノーボードの先生方やお兄さんたちにもたくさんたくさん気遣っていただきました。それでこの冬もいつもと同じようにスノーボードに行けるようになりました。練習もたくさんできるようにもなりました。多くの人たちに助けられたこの一年、友達、そして人間の温かさ、絆という大切さをしみじみ感じることができました。今までの出会い、そしてこれからの出会いの一つ一つを大切にしていきたいと思います。そうすれば心の宝物も増えていくのではないかなと思います。お父さん、お母さん、いつも見守ってくれてありがとう。いつも背中を押してくれてありがとう。私たち4人はお父さんとお母さんに笑顔を見せ続けます。カレンは頑張ります。
東日本大震災ドキュメンタリー、カレンさんの日記。出演、佐々木カレン、東健、青井泉、今井司、ナレーション、棚原治、構成演出、宇月寛、技術、弥生隆二、企画制作、アトルタ、協力グループ IT で日本を元気にの皆さん、東京新聞でお送りしました。